ことと
木原純子です。
よろしくお願いします。それで私は今日、実は月曜日から、カンボジアの方に行ってまいりまして、土曜日の今日の朝8時に、福岡に着きまして、それから、長瀬に帰ってきて、そして午後3時からチャペルコンサート、その前に会う人がいて、で午後3時からチャペルコンサートがありまして、そして今ラジオに来ております。ちょっとハードだったんですけれども、しかし、とっても祝福された1週間、そして1日でありました。今日のコンサートはですね、2月14日の 来月とセットで、愛ということがテーマで、今週は特に今回は、Are you loved? あなたは愛されてますかっていう質問なコンサートだったんですけれども、なかなかとっても良いコンサートだったと思っています。個人的にはですね、2つ人はその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛はありませんということをお話しする一つ、それからもう一つは、人が望むものは人の変わらぬ愛であるという、この二つを話そうと思ったんですけども、一つ目の、人はその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛はありませんというのをですね、司会者の方が、純子さんの方に何か証を頼んでいたみたいで、その話を塩割峠の話からされて、だから私は、人の望むものは変わらないであるということを話したんですけど、なんかなかなか今日はですね、良かったなと私個人的に思ってるんですけども、純子さんどうでしたか？
はい、いつも不思議なんですけど、私自身はもう本当に全然準備ができてなくて、スタッフの方は祈っておられたと思うんですけど、こんな一番申し訳ないぐらい準備ができてなかったのにもかかわらず、なので私たちの力ではなく、本当神様、愛っていうテーマで神様の愛を注がれた、コンサートでした。
はい、とにかく聖霊様の働きが強くなって、来られた方は、今日はそんな数多くなかったんですけど、来られた方がすごく主に触れられて、はい、一人一人はここから離れたくないと言ったそうですね。はい、もう一人の人もすごく触れられていたのを感じました。だから数はそんなことなかったんですけど、一人一人が非常に深く望まれて、この後礼拝あるいは教会につながってくるだろうと思われる、とても嬉しいコンサートになりました。で、なんかたくさんの人に愛を語るのも素晴らしいんですけど、人的にはそんな多くなくても、その一人一人に神様が触れていかれる、そしてその一人一人が本当に主に捉えられていく、そういうなんか、本当に愛ってのはそっちの方が本来かなっていう気もしないでもないんですけれども、今回はそういう方を非常に強く思わされたコンサートでありまして、それでですね、佐賀友さんがですね、今回もコンサートに来てくださいまして、最近は佐賀友さんは嬉しいですね、癒しの集会礼拝コンサートと、佐賀友さん本当に感謝をいたします。でなんかリクエストを言ってくれたそうで、私たち夫婦が歌っている賛美ということで、今日は1曲目はですね、ネスという、もういつ出したっけ、8年ぐらい前ですかね、
はい、
出したネスという天からの奇跡っていう、CD があるんですけど、もしかしたら生涯最初で最後になるかもしれない、もう1回ぐらい出したいなと思ってるんだけど、でもその CD の中に収録されていて、何曲があるんですけど、今日はその中からちょっと精霊添えてくださいっていうね、曲を流したいと思います。本当にこの長崎の地に、そしてこの日本に、そしてこの時代に聖霊を再び注いでほしいという切なる願いを込めてですね、そして私の祈りを込めて、この曲を1曲目、佐賀友さんのリクエストの中から選ばせてあげたいと思います。ではお願いいたします。
はい、佐賀友さんリクエストありがとうございます。オープニングにネスより聖霊注いでください。作詞木原めぐみ、また作曲木原純子です。どうぞお聴きください。
聖霊注いでください、主イエスが愛されたエルシャラヒマ、聖霊注いでください、涙を流されたエルシャラヒマ、清い手をあげ、あなたの礼拝します。再び来られる方に、
今かかって
たの、委ねます。
精霊を注いでくださいという賛美でした。坂友さん、ありがとうございました。まあ、これを選ばせていただきましたけれども、どうだったでしょうか。まあ、これは今日流しましたけど、ある意味でこれはですね、私のまあ気持ちの表れでもあるんですね。本当にこの長崎の地における主の働きがなんかまた新しく始まってくるなということを、まあ、すごく強く感じています。さて、それでですね、今日はさっきも言いましたカンボジアから帰ってきたばかりなんですけども、今日も静寂さんからお便りをいただいております。つい先ほどいただきました。ゴスペルメッセージのサタデーナイトの皆様、こんばんは、静寂ですと。ありがとうございます。これでもう何週連続かわからなくなってしまいましたけれども、11月、12月、1月と、1月も今日がラストですかね。あ、もう一回あるかな。いや、ラスト、もう一回あるかな。もう一回ありますね。本当にありがとうございます。3ヶ月間ね、ありがとうございます。1年全うしてあげることをお願いしていますけども、 カンボジアから無事にお戻りになられたようで何よりですと、ね、今日コンサートでお会いしましたけど、ちょっとゆっくり話す時が持てなくて残念でしたけれども、強行軍だったのではないかと思われますが、コンディションいかがでしょうかと。強行軍でもなかったんですね。プノンペン、そして、シムリアップ、まあ、アンコールワットのところですけれども、だから歩く、あのアンコールワットの方ではかなり歩きましたので、アンコールワットとアンコールドームで、まあ、それであと階段もたくさん登ったので、そういう意味では強行軍というか、まあ、ちょっと普段歩いてない、ね、もっとは いつもほど歩いてないので、その歩かいつも歩いてないので、そこまではそういう意味ではきつかったんですけれども、まあ、プノンペンは車で移動しましたし、撮影部隊が撮影撮ってる時は私たちはホテルで休めましたので、まあそういう意味ではめちゃくちゃきつかったわけではありません。ありがとうございます。で、時差などは大丈夫ですかと。時差は2時間だけなんですね。だから今長崎日本は9時10分ぐらいでしょうか ね10分過ぎだと思いますけども、そうするとカンボジアは今、午後7時過ぎ7時10分ぐらいかな、うん、2時間前になりますね、カンボジアはね。日本が2時間先ですので、ですから、そういうことになるわけですね。合ってますよね。そうですね。だから装填もですね、5時半って言いますけど、こっちの7時半なんですね。だからもう4時には目が覚めてましてね毎日ですね、なんか非常に早起きになりましたけども、それからでも時差はそんなになかったので、うん、そんなに答えはしなかったんですけれども、本当に今回は帰りの飛行機で眠れましたので、今までなく、いつもあんまり眠れないんですけど、ちょっとそれが良かったと思っております。それから一つ質問ですが、今回の派遣で特に印象的だったことはありますかと。まあ、特にって言われたらあれなんですけれども、今回はちょっと強化したということで、ちょっとプノンペンでもいろんな町に、ポイントに行きまして、7つの場所に行って、まあ、神様を礼拝して、そこに神の勝利を宣言してきたところがありますので、だから例えば政治の中心地、王宮というカッテス中心だった場所、そこに行って神様を礼拝して、そこで宣言をしてくれとね、まあ、そういうようなことをやってきましたので、子どもたちとそんなにたくさん交わったわけではないんですね。毎晩成果をしましたけど、そんなにいっぱい交わったわけではなかったので、まあ、今回は特に言ったんですけど、非常に心に残ったのは、今回はですね、カンボジアに教会がスタートいたしました。でそれは今までもカンボジアは教会、地元の教会に行ったり、私が行った時は礼拝をしてたんですけども、正式に首脳がクリスチャンセンターの教会がスタートするということで、まあ、担当者の前田さんがですね、牧師になればそれでよかったんですけども、ちょっと牧師はちょっと両方できないということで、そしたら東京安定教会というね、私たちの教会の中心の教会ですけども、のオンライン礼拝をする、それをまあ前田さんが翻訳する、それで前田さんが副牧師となって責任者となってオンライン礼拝をするという形に変わったわけですね。で、礼拝することになったわけですね。で、そこで教会が正式にスタートするという形になりましたので、なんて言ったんでしょうかね、いよいよ教会が始まると。で、そのことによって、まあ、個人の子どもたちは、まあ、洗礼まで受けてる子もいます、受けない子もいますけど、これから受けたい子は受けてくると思いますけども、正式にメンバーになる、そうでない子も一緒に礼拝するので、まあ、メンバーのようなものですね。でそれで教会が始まりますと、何がいいかというと、ね、奇跡が始まってくるんですね。まさに神の働きが目に見える形で始まってきますので、まあ、よかったなと思うことと、まあ、前田さんが副牧師としての安心をするときに、私もですね、一緒に安心式をしたんですけど、非常になんか望まれてよかったです。それと個人の子供たちが大きな愛っていう賛美と、神は希望ですね、そのこの2つの賛美をですね、日本語でやるんですね。他の歌も歌いますけど、特にこの2曲は大きな声で歌います。それがなんかすごく感動的でありました。もう全然日本人に負けないぐらい大きな声で、子供たちがみんな大きな声で賛美をして、オンラインでも聞こえました。はっきり聞こえました、はい、オンラインにしてた方も聞こえたということですけども、それは全世界に生中継されて120カ所以上でね、オンラインで同時中継で見ていたということです。まあ、ダウンロードしたらもっとでしょうけど、120カ所以上で、長崎もそうでしょうし、他の場所もオンラインで見ていたわけですね。でその何でしょうかね、オンラインを見ながら、世界中にそれを発信しながら、この前田さんの安心試験を持たれたと、うん、でこの5年間非常に厳しいところを、まあ、ルツマヤさんは通られて、個人も応急入れたんですけど、その5年間を通り抜けて、復刻された後、今回副牧師としてその教会をスタートしたという、この一つの動きの中で、なんかすごく私はそれを感動いたしました。神の時って完全だなってことと、やっぱり苦しみや痛みは通るんだけど、それを通り抜けた後に 非常に大きな神の祝福待ってるんだなってことと、前田さんがなんか大きくいい意味で成長したなってことと、まあ長崎教会の方だったんですけれども、今でもまあこちらカバーしたんですけど、これで東安教会の副牧師としてオンラインで出すことになったので、ある意味で長崎教会からまあ自立して安定教の副牧師としてカンボジアの教会を担当したことになりました。あまりでまあ自立といいましょうか、お嫁にやったようなものなんですけども、だから一つ私は役を入れたかなっていう、なんかすごくいい意味でですね、ああ鳥が来たんだなっていうことをすごく感じたんですね。で、神様っていう方は本当に真実で、前田さんの今の大会をよく知っておられて、新しい段階に入ったんだなっていうことを思ったんですね。まあ子供たちが、それとまあ、 秋元牧師という方が、コロナ禍から日本に来る人がいますよっていうことと、イスラエルに来る人がいます、出ますよってことを言われたんですけども、3分の1ぐらい行くんじゃないか、でもっとみんなが心から願って祈ればもっとたくさん行くってことを言ったんですけど、うん、次の日にですね、私がそれを聞いてですね、みんなは昨日秋元さんはそう言ったけど、自分が神様をおっしゃってくださったと思った人はって聞いたらね、最初は日本人として社員なんですけど、何か手を挙げたらみんなさーっと手を挙げ始めてですね、たくさんの方が手を挙げたんですね。それがすごく嬉しかったです。神様はきっと彼らを日本に、そしてイスラエルに導いてくださるだろうというふうに私は信じていますし、まあそれは成就する時が来るでしょう。なんかそういうのはすごくまあ嬉しかったなということを思います。で、それと同時に私自身はですね、そういう働きの中でカンボジアの畑を一つ置いて、まあなんか自分が今まで任されたことを一つもうよくやりましたねってこう応援させていただいて、まあ7歳帰ってきた時に、福岡の7歳帰ってきてすぐ、まあ、ある方とお会いしたんですけれども、その中でなんか本当に長崎の働きがこれから次の段階に入っていくなっていうことで、まあ、長崎教会における働きということに対してすごくちょっと今回は今よりと違う意識を持って帰ってまいりました。だからあんまり詳しく話せないんですけども、向こうで神様に祈ったり御言葉に触れながら、まあ、自分のこれからのことを祈ったんですけども、まあある答えをいただいて帰ってきて、まあ、そして本当に長崎における働きということを今非常に深く強く思っています。で、今日もコンサートでですね、一人の方が来られてすごく神様を感じた。だから一番にあったのはそれなんですよね。本当に神様を感じて、神様に触れてほしいと。だからどんな感動しても信じない人もいるし、なんかよく分からなくても神に触れられちゃってしまう人がいる。どっちを望むかやったらそっちを望みます。説教が分からなかったも神が体験してくれればいい。そしてなんかそういうことが起こってきたんじゃないかなと思ってるんですね。で、今日私自身はそんなにメッセージちゃんと準備できなかったので、だったんです。でもすごく主は働いてると思ったので、淡々とっていうか神様のこと話したんですけど、そしたら何人かの方がえらく感動しておられて、私としては驚きだったんですね。で、一番なったことは聖霊が働いてくださって、本当にそれを神様ないってことを知識じゃなくて霊に分かってほしいなと思ったんですけど、まあそういうことを初めて来た方が体験したり、何人か別の方も体験しておられて、あれなんかちょっと変わったぞって思ってるんですね。で、私の働く場所は何歳かなって思ったのと、九州のある教会からメールが来ていまして、2月に、また来てほしいってことですね。2月は全教制会もあるし、東京で田物の合宿キャンプもありますので、東京という白馬でですね、だから2月はちょっとどうかなと思ってたら、まあそういうことで来まして、なんか本当に自分の働く場所は長崎、そしてこの九州においてなんか神様が言われてることがあるんだなってことが分かって、なんかすごく私の中で今すごくなんかこう大きな節目になった、まあ、カンボジア派遣だったなと思っています。それとカンボジアは本当に一つの時を迎えて新しい中に入っていくぞってことをね、非常に強く思っております。まあ、もう一つ言えばですね、個人の話をすればね、昨年紅白に出ました世界の終わりという若者に大人気のグループの方々が、個人に子供たちに今回はいけないけど必ず行くからねって言って4人でわざわざ、ビデオレターを作ってくれまして、それを個人でみんなに見せまして、で子供たちは喜んで、今度はこう彼らに、またお礼のっていうのをビデオレターとみんな絵を描いてですね、その似顔が似てたり、なんかすごくいいんですよね、みんなね。だからそれをまたね持っていきますけど、なんかすごく神様が特別な見てを伸ばしてるんじゃないのかなって思うんですね。世界の終わりってグループはこの前2万人のコンサートを3日でやって6万人集めて、今度7万人コンサートを2日間やって14万集めるってことなんですね、横浜でね。だからすごい今ちょっと普通じゃない人気で、紅白歌合戦でも一番視聴率を取ったのはたくさん出たんですけど6位だそうですね。 6位で、彼らの時は一番視聴率6番目だったということで、すごい人気なんですよね。その彼らが、まあ、一斉の思考人のカンボジアの子どもたちのことを本当に思ってくれているっていう、すごいそれが感動的でありました。まあ、特に印象に残ったのはそういうことかなって感じですね。ちょっと分かりにくいところもあったと思います。すみません。ぜひですね、静寂さんまた礼拝に明日来てお話できればと思っています。こちらにいて取り出してくださった純子さんはなんか祈りながら、このブログを見て祈ってたと思うんですけど、何か印象に残ったこととかありますか？
いや、 やっぱりあのカンボジアの地っていうのが、まあ、それぞれの6人地方ってあるんですけど、あのアンコールワット、
うん、
アンコールトムっていうんですかね、うん、ちょっとすごく広いっていうか大きなところに、なんて言うんでしょうか、まあ、ちょっと私たち日本人では考えられないような遺跡があったり、あのキリングフィールドですか、うん、もう骸骨の山。私はカンボジア初めて1回だけ行かせていただいたんですが、キリングフィールドだけはありがたいことに行かなかったので、やっぱりあれだけ内戦で人こうたくさんの人が死んでる、虐殺されている、そういううちにこうなんてから痛みがある、悲しみのある、あの本当に陰りのあるその民族の中に、なんかすごい笑顔が蘇ってきてるっていうのが、冬に春が来てるような、なんか本当にあのそれをこう今回ブログでもうずっと見ながら、なんか良き技がカンボジアの国に始まってるなってことを思いました。でもしあのこういう働きがなかったら、私たち日本民族と日本人のことだけ考えてたら、なんかこういう交流ってなかったんですけど、海の向こうになんか同じ神様を信じて同じ賛美を歌っている子どもたちがいるっていうのが、なんか不思議な、すごく不思議な気持ちですね。なんか
はい、近代において同国民同士で殺し合った唯一の民族クメル人ですけれども、クメル人といってですね、本当に厳しいところを通りました。でもそのクメルカンボジアに、本当に教会がスタートして、これからたくさんの方がイエスキリストを信じて悲しみが喜びに変わるのを見ていくと思います。で実際個人の子どもたちが本当に成長して落ち着いてきて、なんかこれからすごい期待できるなと思って楽しみにしています。静寂さん、メールありがとうございました。ということで、静寂さんのリクエスト、あ、もうちょっと読みますね。静寂さんまだ続きがあるんでごめんなさいね。静寂さんのメールの続きですけれども、さて今日もチャペルコンサートで久しぶりに賛美することができましたと、はい、個人的なことですが、年末のチャリティーコンサート以来のステージで緊張しました、
はい、
緊張したのよく分かりました。すごい緊張しながら、でも本当にこうなんて言いましょうかね、真心から賛美されてるのが分かって嬉しかったです。ね、でもチームのメンバーとも語り合ってお祈りをし練習をし、私自身も今はできることを精一杯やっていこうという思いで、なんとか落ち着いて無事に臨むことができましたと、ね、はい、よかったです、とっても本当に感謝しています、ありがとうございましたということですね。よかったですね。リクエストは風の響きから、ここからをお願いしますと、静寂よりということです。メールありがとうございました。今日の賛美はすごく静寂さが伝わってきて、後半の歌詞がすごく深く入ってきたような気がいたします。最初だと緊張感を感じましたけれども、本当に途中からぐーっとこの言葉が入ってきて、とっても心に響きましてよかったです。これからもどんどん賛美ですね、コンサートにも来てほしいと思っています。それでは静寂さんのリクエストをお願いいたします。
はい、リクエストありがとうございます。次に聴いていた曲はここからという曲です。作詞作曲茅野美代子さんです。どうぞお聴きください。
静寂さんのリクエストでここからでした。静寂さん、メールを本当にありがとうございます。さて今日も I believe in miracle、 私は奇跡を信じるというこの本から、今日は、3回目ですけど2人目の話、これはステラ・ターナーさんとおっしゃる、まあ、この人自体は男性なんです。この奥様が癌になったその方の話を読んでいきたいと思います。少し途中、カット出しするかもしれません。時間の関係ですね。お読みしたいと思います。できるだけ読みたいと思いますけども、ハーバード・ターナーは、これ名前です、感情に左右される方ではありませんでしたが、夫というものはいざ自分の妻が手術を受けるようなことになると誰でもひどく気に病むもので、ハーバードとて例外ではありませんでした。医師からの知らせを待ちながら行ったり来たり、彼が緊張していることは一目瞭然でしたと、まあ、手術になったんですね。で、胆のうを切除するぐらいでどうしてこんなに時間がかかるのだろうと何回となく腕時計に目をやっているうちに、ついに手術を担当していた外科医が2人近寄ってくるのが見えました。そのうつむき加減な表情を一目見るなり、彼には恐怖がこみ上げてきました。そして彼が引こうとするより早く外科医の1人が言いました。ターナーさんに言ったんですね。ターナーさん、誠に申し上げにくいのですが、奥さんはがんです。ハーバードは一瞬気が遠くなりそうになり、口も聞きませんでしたが、やおら尋ねました。がんはどこなんですか。全部取り除いてくださったのでしょうか。外科医は頭を横に振り、それからできるだけ穏やかに説明しました。奥さんのは全身です。肝臓、胃、胆の、水道なども非常に広がっているのと、病状が進んでいるため手術はできませんでした。全身に広がっちゃったんですね。で、あとどれくらいというハーバードの声は別人のようでした。6週間から8週間です。8日か10日のうちに退院できますから、あとはその時が来るまでそっとしておいてください。その時ってのは死を意味します。その瞬間、ハーバードは自分の世界が崩れるのを感じました。オハイオ州マロンの内国で収入部に勤務するハーバード・ターナーは、数ヶ月来奥さんのことがずっと気がかりでした。体重は60キロから41キロに落ち込む、19キロ痩せたんですね。日増しに食べることができなくなり、ついに流動食すら胃の中に残しておけなくなる。それから耐え難い痛みに発作的に襲われる回数が急に多くなった。そういったことを彼はじっと見てきました。1952年1月25日に彼女は入院したとき、胆のうの具合が悪いくらいで、ああまでも苦しむのだろうかと彼は不審でなりませんでした。ところが今、手術を受け持った5人の外科医の1人の言葉により、彼の一番恐れていたことがやはり現実となりました。ステラ・ターナー、49歳、彼女は自分の家に戻ってそこで死ぬことになろうとは。ステラってのは奥さんですね。49歳です。あれに本当のことをおっしゃいますか。ハーバードは聞きました。医師は頭を横に振りました。すぐには何も申し上げません。病理検査室からの報告が揃ったら、今回は取り除けなかった悪性の腫瘍があるというつもりです。数日後、医師たちからそれだけを聞かされても、この患者にはちょっとの間も隠し立てはできませんでした。彼女は手術不能の腫瘍とは何か十分に察しがついたのです。まあ、奥さんのステラは分かったんですね、自分がんだと。ステラは9日間病院にいた後、日曜日には退院するばかりになっていました。その前の週の水曜日深夜のことです。ハーバードと娘、それに義理の妹は夕方病院に見舞いに行った後、家に帰って座っていました。皆黙ったまま。ステラに差し迫ったどうにも避けられない死のことで悲嘆に暮れて座っていた。その時ステラの妹が出し告げに言いました。みんなでステラのためにキャスリン・クルーマンに宛てて祈りのリクエストを書いて出しましょうよ。ハーバードの戸惑った様子を見て、ステラの妹はその集会や放送について友達から聞いたことを説明しました。もう医学の力ではステラは助からないけど、ハーバードに念をしてから、これならなんとかなると思うわと言い添えました。皆さんもぜひ医学でどうにもならないときは送ってください。祈ります。主は答えてくださいます。ハーバードは奥さんとともどもきちんと教会に出席していた人で、祈りは信じていましたが、どちらも親友、神の癒しですね、親友については今まで一度も聞いたことがありませんでした。 それは聖書の時代に起こったものぐらいに考えていましたが、現在それがあるとは全然知りませんでしたと彼は言っています。ステラの妹が金曜日の奇跡の習慣について話すのをじっと聞くうちに、ハーバードは叫びました。それじゃあグズグズしてはおれない。今晩祈りリクエストを出すとすれば、金曜日の集会に間に合うようにつくだろう。そこで3人はそのリクエストを書き出し、午前3時にハーバードはその手紙を出しに駅まで持って行きました。まあ1950年代ですので、ポストはいっぱいあったわけではない。そのポストのあるところに持って行って、しかも午前3時なのに、もういても立ってもいなかったんでしょうね。必死でしたとターナーは口で語ります。こうなれば神にしか希望をかけられない、そう私は悟って祈りの力を信じました。そして神が今日も癒されるというのが本当なら、また皆さんがカーネギーホールでスタラのために祈ってくださるとすれば、ひょっとしたら何か起こるのではないかと思ったのです。奇跡の集会の2日後、ステラは退院しましたが、自分のために祈りのリクエストが送られていることは知りませんでした。もっとも彼女は現在前後の事情を考え合わせると、自分の癒しは実際にはあの日曜日の夜明けに病院で始まったものと信じています。というのは、その時から10分間隔で超電体が動き出し、それが36時間、1日半ですね、続いたからです。そうやって体内から病毒を運び出していたのですと彼女は言っています。家に帰ってからのステラの症状は、医師たちが予告した通りにそっくり現れてきたようでした。それでもステラの夫や娘は、また彼女自身も親友のことを知り、放送を聞き始めたこともあって、容態が一向におましくないのを目の当たりにしてもぐらつきませんでした。彼らは何が来てもびくともしない信仰、ステラは癒されるという信仰を抱いていました。彼女はほとんどベッドに寝たきりで、衰弱がひどいためにほんの短時間しかベッドから離れることができませんでした。痛みの方は、退院の時医師たちが持たせてくれたかなりの量の鎮痛剤がなければとても耐えられるものではありませんでした。医師たちは病院で1枚の書類を彼女に手渡し、こう言っていました。この薬が、鎮痛剤がなくなったらご主人に頼んで、この処方箋通りの薬を買ってもらってください。ステラはひならずして、妹と2人の甥がいつも決まったように集会に行って自分のために祈ってくれているのを知りました。妹さんと2人の甥がですね、彼女自身も退院してから6週間ほどして初めて集会に連れて行ってもらいました。その頃彼女は加減がとても悪く、ヤングスタウンまでの道中持ちこたえられるかしらと思いました。そこに行くまでずっと吐き続け、体が弱って歩くところではなく、夫と娘の夫は文字通りステラを抱きかかえてスタンボーの公会堂の階段を上がっていかねばなりませんでした。体重も41キロしかありませんでした。しかし私は臨在をその時初めて感じ、身力を体験したのですとステラは語っています。ご主人のとご主人の、夫とそれから娘の夫にですね、抱えられて41キロの体、軽いけれど動かせないその体を階段を登っていって、本当初めてその階段に行った時、神の臨在を感じ、神の身力を体験したんですね。それから毎日曜日、どれほどステラの体の加減が悪くても、彼らはヤングスタウンまで出かけました。彼女は一足飛びには癒されませんでしたが、数ヶ月の間彼女は流動食が小さじ2杯か3杯かがやっとでしたが、3度目の日曜日の帰り道、夫に途中で泊まって何か新鮮な野菜を買ってほしいと頼みました。そんなもの食べてはいけないじゃないかとご主人がいさめても、いいえ、食べられるって自分でわかるんだわと言い、その晩本当に大皿に盛った野菜を食べて、それで別に何ともありませんでした。その次の週、ステラは夫に頼んでヤングスタウンで昼食を取るため一休みし、発病以来久しぶりに口にすることのできた食事を美味しそうに平らげてしまいました。彼女は確実に解放に向かっていることはもうはっきりしていましたが、痛みはまだ続いていました。5月初めのある晩、病院からもらった薬が切れてしまったので、ステラは夫に薬局へ行って処方箋にある薬を買ってくるように頼みました。薬局へ入っていくと、とハーバードは語ります。ご主人ですね。突然ステラはこの鎮痛剤がいらなくなるという声を聞いたような気がしました。それで私は回れ右をして処方箋を手にしたまま外に出てしまいました。 その処方箋はそれきり使うこともなく、ステラはその日から一切鎮痛剤の世話にはなりませんでした。何ヶ月もしないうちに彼女はすっかり体力を回復し、その様子をご主人はこう述べています。あれ以来ステラはめきめき仕事ができるようになって、壁はゴシゴシ洗うし、芝刈りはするで、あんなに働く主婦なんているのかと思うくらいです。最初は働かせないようにするのに一苦労しましたよって。しかし癌というのはしばしば収まってしまう病気ですからね。疑い深い人はまあそう言うと思います。ではステラの場合、初めそうならなかった理由は何でしょうか。また現代この婦人の体内にはもう癌がないとはっきり言うのはどういうわけでしょうか。その根拠とは、彼女の癌が癒されてから3年半経った1955年6月1日のこと、彼女は具合が悪くなって医者から今度も胆のうが悪いと診断されましたが、もう少しも気にかけませんでした。神が癒された人たちは癒された状態にとどまっていることが今の彼女に分かっていたからです。また夫も娘も彼女と同じ信仰でした。入院したのとは前と同じ病院で、外科医たちも遺伝治療に当たってくれた同じ顔ぶれでした。ところが医師たちが手術室から出てきてハーバードに知らせようとしたとき、事情はだいぶ違っていました。彼は再びこの前と同じ二人が近づいてくるのを見ていました。そしてそばまで来ると彼らの表情をじっと見守り、それはまた来るぞと覚悟しました。が今度はその表情は厳しくもうつむき加減でもなく、なんと歓喜と当惑が奇妙に混ざり合っているではありませんか。あのとハーバードを聞きかけると、癌が消えてしまっていますという返事が返ってきました。とおっしゃいますと、そう問い返したハーバードは固唾を飲んで医師の次の言葉を待ちました。私どもよりずっと優れた誰かが奥さんの治療に当たった、そうとしか説明のしようがありません。こういう答えができるってのは素晴らしいですね。日本の多くのお医者さんに、本当に私はお医者さんを尊敬してますけれども、人間の力を超えた神がいらっしゃることを知ってもらいたい、そしてそういうことが起こることを知ってもらいたいと思います。それが医師たちの答えでした。以前癌のあった箇所には傷跡らしい組織のほかはもう何もなく、以前各館の損なわれていたところはすっかり回復して正常に戻っていました。ステラ・ターナーの体内には癌の活動しているという生理学的な形跡は全然なかったのです。この前と同じように診断の確認のためマシロン市立病院の試験室で生体組織の検査を行いましたが、今度は倍が倍だけにオハイオ州のコロンバスに検査用の組織を数片送りました。戻ってきた報告ではやはりないとのことです。癌細胞はないとですね。最初の診断が間違っていたのでしょうか。そうではありません。そう言っている医師は一人もいません。なぜなら最初の手術には5人もの外科医が立ち会ってターナー夫人の体内の状態を自分の目で見ているからです。彼女の癌が癒されて3年半も経ってからなぜ2度目の手術を受けなくてはならなかったのか、そう不審に思う人たちがいるかもしれません。それは癌がもうなくなっていることを明確に証明するためであったと私は信じています。疑いを持つ人に対してそれを証明するには手術という方法しかありませんから。ステラは奥さんですね、胆のう手術後非常に回復が早く、これがまた医師たちを驚かせました。1ヶ月後検診を受けるためかかりつけの医者のところに行くと、彼はステラをいたわるように伝えて言いました。あなたのことで私は何と喜んでよいものか。あなたをはじめ家族の人たちは私たち全部のものにとって信仰の威力を教えてくれる生きたお手本です。ステラの癒しを境にしてターナー家の生き方は見違えるほど変わってきました。みんなこれまで以上に家族として団結するようになり、また一人一人が神に密接に生きるようになりました。そして規則正しく自分たちの教会に加えていろいろな集会に出席しています。ステラは放送を聞くのを欠かしたことがありません。長年休日にしか聞けなかったハーバートも現代は退職して毎日揃って放送を聞き、ひだまずいて祈り感謝を告げています。また毎日聖書を読み、自分たちの生活における神の力を遠く広く明かしています。そして最後にこう書いてるんですね。夫、妻、医師たち、婦人説教者、そのうち誰一人何がどのように起こったのか知っている者はいません。 神がそれを行われた、それだけは分かります。またそれだけが分かれば十分です。そして祈りを書いてあります。イエスよ、あなたの御臨在のうちに私たちは驚きを持って立っています。どうしてこういったことが起こるのか分かりませんし、聖霊の御業を説明することもできません。私にただ分かるのは、あなたの力によりこれらの奇跡がもたらされたということです。そして私たちは生きている限り絶え間なくあなたに賛美と誉れと栄光とを下げます。願わくば長崎の地に、そして日本に、1950年代に起こった同じこの技が起こって、説明する必要もない、また誰が何かをしたのでもない、本当に神様が愛のゆえに聖霊の技が起こって癒しと奇跡が起こりますように。そしてそれがあればそれで十分です。説明も理解も分からなくてもいい。でも神が働かれた、神がそれをなさった、それで十分です。間違いなく神がなさった、そう言える、まさに神の技が起こりますように。礼拝の中で、このラジオを聞いている皆さんの人生の中に、今いるその場所で、病室であっても自分の部屋であっても車の中であっても、そこに神が働かれて、神がなさった、そう言える技が起こりますように。それが私の切な願いであり、それが私の心の叫びです。そのためにラジオの番組をしておりますし、そしてそのことを信じて行っています。それでは、一曲ここで聴いていただきたいというふうに思います。You work for my good ですね。この歌を聴いていただきたいと思います。
はい、次に聴いていただく曲は You work for my good、作詞作曲瀬野口彩さんです。どうぞお聴きください。
すいません、今かかりますのでちょっとお待ちください。時間かかるとね、なんか言ってね、我々がラジオだから沈黙なのに一番まずいから。
You work for my good You work for my good 私の益のため勝負
聖書から短く、本当に短くお話をしたいと思います。純子さん、お願いします。
はい、今日は新約聖書ヘブル人への手紙13章8節です。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです。
イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです。一つ前の聖書ではイエス・キリストは昨日も今日も変わることがありませんと、ということで、昨日も今日も、永遠に変わることがありませんとなっています。で、今お話ししましたこの、私は奇跡を信じる中の、ターナーさんですね、ステラターナーさん、ね、このターナーさん、ステラターナーさん、ハーバードターナーさんご自身、この方の人生に起こったこと、これは神様がイエス・キリストを話しくださったことですけれども、同じように今も神様を話しくださいますし、聖書に書かれている時代イエス・キリストを話しくださったこと、その後人たちが、聖霊の恵みによって成したこと、それを今も同じように私を通して神様はキリストを信じて聖のバブテスマを受けて私を通して成してくださるわけですね。キリストは変わってないのです。ただ人が変わってしまうことはあります。でも私はキリストは変わらないということを覚えてほしいんですね。キリストの愛も奇跡も癒しも真実も変わっていません。その変わらないイエス様を私は信じて、その方を共に歩くときに、この変わらないイエス様の愛を受け、イエス様の奇跡を体験し、イエス様の力を受けて生きることができるんですね。ぜひ今晩ね、ラジオを聞いている皆さん、あなたに本当にこの今読んだようなことを、昔の話ではなくて、あなたが同じことを体験するために、目には見えなくてもあなたを愛して、あなたの罪の身代わりとなって十字架に代わってくださったこのキリストを信じて、キリストを心にお迎えして、この方と一緒に歩むことをお勧めいたします。そしてこの方と一緒に歩んでください。その時にキリストは今も変わらずに、同じようにあなたの人生に奇跡を、体だけじゃなくて心でも、人間関係にも経済にも、あらゆる面において表して、本当に神様の祝福を受けることができるようになります。人にはもう不可能だ、もうおしまいだと思うことも、神にとっては不可能ではないし、おしまいでもありません。そのことをね、ぜひ知ってほしいと思います。それではお祈りします。私についてですね、ラジオで前にいらっしゃる皆さん、一緒にお祈りしてください。あなたのところにキリストは来て、キリストは一緒に歩いてくださいます。天のお父様、
天のお父様、
私の罪を悔い改めます。
私の罪を悔い改めます。
今心を開いてイエス様を迎えます。
今心を開いてイエス様をお迎えします。
イエス様来てください。
イエス様来てください。
イエス様を信じます。
イエス様を信じます。
あなたの愛によって、
あなたの愛によって、
私を生かし、
私を生かし、
私の心と、
私の心と
体を、
体を
健やかにし、
健やかにし、
私の人生の中に、
私の人生の中に、
神の御手を置いて、
神の御手を置いて、
祝福と奇跡を表してください。
祝福と奇跡を表してください。
感謝します。
感謝します。
イエス様の御名によって、
イエス様の御名によって
お祈りします。
お祈りします。
アメン、
アメン。
今祈られた方ですね、新しい人生始まりますので、ぜひ教会に来て一緒に神様を賛美しましょう。どうしても来れない方は、今インターネットでオンラインできますので、パソコンでも iPhone でも スマートフォンでも iPad でもタブレットでも、オンラインができますので、ぜひね、オンラインして礼拝をしてほしいと思います。またラジオを聞き続けて、メールやお便りをお電話ください。祈ってほしいことがあれば言ってください。お祈りする神は答えてくださいます。それでは、続けてお祈りしたいと思います。ラジオの前の皆さんですね、自分の願い、求め、健康のこと、経済のこと、人間のこと、どんなことでもいいです。神様に求めていきましょう。天のお父様、今イエス・キリストの御名によって父の神のもとに参ります。一人一人のこの叫びと願いを聞いて、心を癒し、体を癒し、霊を解放して精で満たし、問題に対する解決と勝利を与えてください。お一人一人の周りに救いを与え、癒しを与え、解放を与え、解決と勝利を与えてください。イエス・キリストの御名によって、心と体を癒されよ。イエス・キリストによって、心と体を、 さめて目ずる、その意識での力を断ち切る、自由になれ、霊的な芝居と束縛をさめて断ち切る、自由になれ、精霊で満たし、神の霊で満たして導いてくださいますように、心からお願いいたします。イエス様、恐れから解放してください。お仕事を祝福し、学業を祝福し、すべての境内の必要を神の恵みの中で満たしてください。与えてください。信じなさい、求めなさい、私はあなたに答えようとしられます。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アーメン。祈られた、皆さんですね、きっと祈った答えがあると思うんですね。ぜひお便りやメールをいただければと思います。また祈ってほしいことがあれば教えてほしいと思います。それではそのメールやお便りや電話の宛先を純子さんにお願いします。
はい、メールアドレスですが 767jesus@gmail.com です。 767jesus@gmail.com です。郵便番号ですが 852-8116 長崎市平和町 5-6-2階、平和町 5-6-2階までお手紙ください。それから電話番号は、市外局番 095-843-3178 843-3178 です。
はい、メールお便りは電話お待ちしております。あと1曲流せるかな、ちょっと微妙ですね。でもちょっとかけてみましょう。途中までになるかもしれませんが、時間の関係、途中で切れるかもしれません。ご了解ください。風の響き2週の10番喜びの声を上げよう。今度2月5日に殉教祭が持たれますが、その夜の部ブリックホールで行うときに歌う予定になっているそうです、ね、ぜひ皆さん覚えてほしいと思います。風の響きの2週の10番喜びの声を上げようですね、聞いていただきたいと思います。
はい、作詞藤田久平さんでしょうか。それからヨセフ三宝町さん作曲で、喜びの声を上げよう、どうぞお聞きください。
喜びの声を上げよう、感謝と賛美を主に
2回流したら
捧げよう、喜んで歌を主に向かって、主が私たちを作られた、私たちは主のもの、主が私たちと共におられる。我らの神、主の皆を讃えます。我らの神、主の皆を讃えます。喜びの声を上げよう、感謝と賛美を主に捧げよう、喜んで歌を主に向かって、主が私たちを作られた、私たちは主のもの、主が私たちと共におられる。我らの神、主の皆を讃えます。我らの神、主の皆を讃えます。
喜びの声を上げようっていう賛美でしたね。またもう一度かけたいと思っていますけれども、それでは明日の礼拝の、お知らせをお願いいたします。
はい、明日1月25日日曜日の礼拝案内です。早朝一番早い礼拝は6時からです。 そして第一礼拝は7時半から、第二礼拝は10時からです。この10時からの礼拝がメインサービスとなります。小さなお子様をお連れの方も、また外国人の方もこの10時の礼拝にいらっしゃってください。同時通訳もあります。そして朝どうしても来ることができなかった方にも午後の礼拝があります。午後の礼拝は2時からです。そして3時半からインターナショナルサービス、英語での礼拝ですが、これも通訳がありますので日本人の方もどうぞいらっしゃってください。そして夜の礼拝は7時からです。
はい、そして明日は特別に6時から、2月の特別賛美旋回となりまして、いろんなチームが賛美を下げて、そして2月に特別賛美を希望するチームが来て歌います。そして、上位のチームが特別賛美になるんですけども、いつもだいたい少なくても8くらい、多ければ12、3出てきますので、皆さんぜひお聞きに来てほしいというふうに思います。
そしてこの日曜日の礼拝はインターネットを見ていただきますと、特に10時の礼拝、2時の礼拝、オンラインでしていますので、ぜひそちらの方も見てください。そして月曜礼拝は朝10時10分から、水曜日の10時から婦人の祈祷会、夜7時から教会祈祷会があります。はい、そして金曜日は10時から徹夜礼拝です。
はい、
徹夜祈祷会です。
はい、わかりました。そして2月5日の日には、2時から午後2時から神教聖会西田公園で、そして、夜6時半18時半からは長崎ブリックホールで、神教聖会の喜びがありますので、ぜひおいでください。それでは明日礼拝でお会いしたいと思います。主の祝福がたくさんありますように。 God bless you。
おやすみなさい。